ドクター村西の健康ランチミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長に毎週健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただくというコーナーでございまして、第1回大好評でございまして、
はい、
我が家でも早速人参を食べました。もうすぐ人参いただきました。
意識しましたよね、やっぱり人参に対して。
スーパー行った時、人参。市内、府内のスーパーから人参が消えたという話までは聞きませんでしたが、
そこまでは
皆さん人参に注目していただけたというふうに思いますけれども、はい、さて、村西先生、
はい、
今日のテーマは、
はい、
水素と活性酸素と私。
そうですね。
部屋とワイシャツと私。
そうなんですよ。僕それちょっとイメージして今回のテーマ作ったんですけど、
そうだったんですね。
もうね、僕はね、必死でそれをこう、あの打ち合わせの時に言ってて、もう誰も聞いてくれへんから、
ね、あ、そうなんです、ね、
ちょっと無視しちゃったんですけど、そういうことだったんです
か。どういうことですか。
前回のコロナウイルスとね、はい、その免疫腸内環境の話させていただいたんですけど、うん、まあなんか最近こう体がえらく疲れてる人いないですかと、
うんうんうん、
まあ疲れやストレス溜まってませんか、
うん、
まあ眠りの質がこう落ちてませんか、うん、なんかわからないけどこうイライラしてませんか、
見張る、
わかる、
まあそういったその悪い調子をですね、うん、その水素の吸入っていうのがまあ良い方向に導いてくれるかもしれないというまあお話です、ね。
水素って効くやん。せやけど何がいいんやろっちゅうのが、いまいち僕は理解できてへんかったんですけど、どういうことなんですか？
まず、疲れるっていうことをですね、それがまあ、どういうふうに、そういうふうな、疲れるっていう現象が起こるかっていうことなんですけど、まずそれを理解していただく前に、その前提知識として、しといていただきたいのは、まあ僕らの体っていうのが、まあ約60兆個の、まあ、細胞のこの集まりであるっていうことですね。
もう数えられへんで。60兆個やからね。
そう。で、うん、そのうち、1日にだいたい6000億個の細胞がコピーされて入れ替わるっていうふうに言われてるんですね。うんうん、なので、人間っていうのは、はい、その計算で言うと100日、うん、約3ヶ月経つとですね、
うんうんうん、
細胞レベルで言うと、まあ、全然違うものに生まれ変わってるっていうふうに言えるんですよね。
そうね。こう見た目変わってないように見えるけど、
そうなんです。
もう3ヶ月で全部入れ替わってると。
そうです。なので、まあ、1年ぶりに会った友達に全然変わってないやんっていう話を言うことあると思うんですけど、まあ、細胞レベルで言うと、もう4回ぐらい変わってるんです。
それ今度言おう。全然変わってない。いや、俺も細胞レベルで言ったら5回変わってる。
ぜひ言ってほしいですね。
うん、
はい、で、まあ、僕自身実は前回紹介させていただいたように、はい、まあ、息子がいて、今から生まれてくる赤ちゃんもいるんですけど、まあ、両方ともその体外受精でできた子供なんで、なので、まあ、彼らがその細胞の頃から、実は知ってます。
うん、
ま
あ、そう
です
ね。
で、なので、まあ、そういった貴重な体験もあってか、その当たり前の話なんですけど、うん、人間っていうのはその一個一個の細胞からできてるんだなっていうのを、まあ、目の前の息子見てて、ちょっと感じることがあります。
そうか。
で、ちょっと抽象的な言い方になるんですけど、その日々入れ替わっていく細胞を、うん、まあ、大事にしていくっていうかですね、
うん、
その入れ替わっていく細胞にとっていい生活を送っていくってことが、
おうおう、
まあ、病気の発症とか予防につながっていきますし、はい、まあ、元気な体とか、
うん、
まあ、心でこう生きていく、まあ、秘訣なんじゃないかなっていうふうに思ってるんです
よね。確かにね。細胞3ヶ月1回入れ替わっていくから、
うん、
ありがとう3ヶ月と。
そうですね。
ほんで、うん、僕も役割果たしたよって言って、うん、どっか行ってくれると。
そうですね。
ほんで、また新しい細胞が来る。
そうですね。
元気いっぱいですっていうことで3ヶ月働いてもらうと。
そうですね。
あ、そんなイメージ。
そうですね。だからその、今、毎日食べてるもの、前回もお話したんですけど、うん、日々日々その口から摂取するものっていうのが、
はい、
僕らの細胞とか、まあ、体を、うん、要は今食べたものが明日の細胞につながっていってるので、なのでこういったことっていうのは、もう今すぐにでも、
はい、
まあ、今日からでも明日からでもすぐ始めれることなんで、
うん、
まあ、僕自身はすごくそこは気をつけるようにはしています。
だから、いや、そうなってくるとよ、
うん、
さらに聞きたいところ、うん、
はい、
その明日、いい細胞をつないでいくためには、ほら、どないしたらいいんですかって
確かに気になる。
そうですよね。それ気になりますよね。
やりたい。はい、
そうですね、うん。で、 その先ほどお話したその我々のその一個一個の細胞の中にはですね、うん、そのミトコンドリアっていうそのエネルギーを生み出してる、はい、まあ簡単に言うとエネルギー生産工場みたいなのがあるんですね。うん、で、その工場で、まあ我々がこう日々活動するためのエネルギーっていうのがまあ作られていってます。はい、で、実はそのエネルギーを作る過程でですね、うん、そのゴミカスのようにできてくるのが、まあ活性酸素って言われる、まあ、物質になります。
活性酸素はなんか体に良くないっていうのは聞いたことある。
よく言われてますよね。ただこれってですね、その人間がエネルギーを使って生きてる限りは必ず活性酸素って発生してるんですよね。なので僕らの体にはその活性酸素を消してあげるシステムっていうのがちゃんと入ってるんですよね、うんはい、入ってるんだけども、そのゴミの蓄積がどんどんどんどん上回っていってしまうと、うん、要はゴミが溜まったような状態、はい、それが酸化ストレスって言われる状態で、そのストレスが続くと、まあ、細胞自体を痛めてがんとかですね、うんうん、生活習慣病、脳卒中や心筋梗塞ですね、はい、あと今認知症、はあ、まあ、様々な疾患のまあ原因になってくるって考えられてるんですよね。
だから活性酸素はあかんっていうことない。
そうなんですね、はい、なので、まあ、特にその今現代って止まることなくこう動き続けてると思うんですよね、はいはい、でストレスフルな現代社会ですし、うん、まあ、食事もどうしても偏ってしまったりとか、あとはまあ食品添加物保存量、このあたりはどうしても避けて通れないところですし、うん、あとまあ睡眠不足とかですね、特にこの今回のコロナのことで運動不足、うん、座りっぱなしの方とかっていうのも多いので、うん、はい、まあ、そういったような活性酸素の蓄積をこうどんどんどんどん加速させる、ほうほう、まあ、様々な因子がもう日常に溢れてますんで、うん、まあ、そういったものを極力注意してもらって、うん、こう過剰な活性酸素がたまらないようにして、いい細胞を明日につないでもらうというふうに思っています。
これほな、活性酸素をじゃあ、溜めないためには、はい、そのゴミが溜まらないためにはどうしたらいいのっていう話に繋がってくるわけですね。
なってきますよね、うん。そうなんですよ。はい。で、うん、一応その、まあ、日々食べてるものですね、はい、例えばその食品添加物とかそういったものを極力、まあ、取らないように注意をしていただいたりとか、うん、あとはまあ規則正しい生活をするとか、はい、まあ、様々な手はあるんですけれども、まあ、今回お話しするその水素っていうのも、まあ、一つ何か一助になるかなっていうふうには考えてます、うん、
水素ですよ。水兵リーベ、僕の船ですよ。
そうですね、
最初の水素
ですね。ね、よく科学の授業とかで、ね、はい、何回も唱えた記憶があると思うんですけど、はい、その水素ですね、
うんうん、これがどう疲労回復とつながってくるんですか。
そうなんです、この水素がですね、うん、まあ、先ほど説明したそのゴミカスである活性酸素ですね、はい、を、まあ、除去してそのさまざまな作用を及ぼしてくれるっていうふうなものなんですけれども、はい、まあ、以前その水素水みたいなのが一時期流行った時期があったと思うんですよ。
流行った
ありましたよね、うん、なんか某野球選手が飲んでみたいな、そういったあったんですけど、うんうん、それに関してはその十分ないわゆるエビデンスって言われる証拠みたいなものが
エビデンス、うん、はい、出てきたやん、何やった、科学的根拠、
ちょっとこう乏しいものがあったんですけど、うんうんうん、まあ、近年ではその海外からですね、はい、まあ、そういったこう一定の効果を示すような論文も複数出てきてますので、う
ん、出てきたんですね、
まあ、現在その、まあ、水素を吸うことで、うん、まあ、様々な効果があることも、まあ、世界では報告が出てきてると。
あ、じゃあ、ね、ちょっと、いいんだ。
ねえ。
これ、村西先生も、水素、吸入されて、
はい、実はやってます。
やってる、やってます、だからだからこんなに、健康で若々しいんや。
はい、やってますね。まあ、特に僕、ランニングをやってるので、はい、その過剰、ちょっと、過剰な運動っていうのはその活性酸素結構出ますんで、はい、まあ、それに対して吸っていたりとか、うん、あるいは予防効果を狙って、あとまあ睡眠の質もちょっと僕悪かったんですけど、うん、はいはい、まあ、そういったところも狙って一応やってます。
で、どうやって吸うんですか？
一応その水素を発生させる機械があるんですけど、はいはい、機械からまあ簡単なこの鼻のチューブみたいなやつですね。でそれで鼻からを吸って、はい、まあ、大体1時間ぐらい吸ってもらうっていう形ですね。なので、大体30分を過ぎてくると、うん、まあ、脳波が、リラックスする側の脳波ですね。はいはいはい、いわゆるこう自律神経の調整作用がある方が、はい、そっちの方向に脳波が変わったりするので、うん、結構多くの方、まあ、1時間吸うと、大抵最後の方眠っておられますね。
はい、水素ってそんないいんですね。
先生のとこの、いいんでできるんですか？
できます、できます。はい。
そうなんや。
できますし、まあ僕もやってますし、はい、まあうちの看護師さんとか事務員さんですね。まあ皆さんちょっとやってもらって、試してもらって、ね。
うわ、やってみたいな、はい。
やっぱりでも変わったっておっしゃる、
うん。睡眠の質が上がるっていうのは、感覚的には、そういう方多いですね。スタッフでもそうですね。
マリちゃんは大丈夫やと思うわ。
でも
マリちゃんだってもう 睡眠バターンやどこでも寝られるし。
いや、そうやけど、質って考えたら、質は良くない気がする。
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、女性で言うと、その、まあ、いわゆる、その、エイジングケアみたいな形で使ったりしてる人もいます。
じゃあ今後やっぱそのエビデンスが積み重なってくると、ね、まあ、世界でも日本でもこの水素っていうのをうまいこと使おうってなってくるんですか？そうです
ね、出てくる可能性はありますよね。もちろんこれからそのエビデンスっていうのはどんどんどんどんこう蓄積していかないといけないので、まあ、そのあたりちょっと今後経過を見ないといけないですけど、まあ、現段階ではその抗がん剤とか放射線治療の副作用軽減で使ったりとか、まあ、今トピックですけど、そのコロナウイルス感染症の患者さんの治療ですね、まあ、中国とかイタリアみたいなその海外においては水素吸入を用いて、まあ、軽症の患者さんに関してですけど、まあ、一定の効果がこう確認されていると、まあ、そういった論文も出てきているので、まあ、今後日本においても、まあ、使用されるようになってくるかもしれません。
これだからまだね、その発症してない、まあ、未病っていう、あの前回も出てきたけど、そういう状況からこう病気にならないためにっていうことも使えるんですかね。
そうですね、前回竹内さんがお話しした、未病っていう健康と、まあ、病気の間にある未病ですね。で、その、今自分が生活しているスタイルとかっていうのが、その未病の状況から病気の方向に向いていって、どんどんそっちに進んでいってるのか、あるいはその健康の方向に戻っていってるのか、でそこっていうのは、しっかり自分のベクトルをですね、その健康の方向に向けとかないと、やっぱり最終的にはいわゆる大病っていうかですね、大きな病気として結果が出てくるので、まあ、日々やっていくことの、まあ、結果としてその自分の体の未病の状態がのベクトルをどっち向けてるかっていうのを、ちょっと自分の体とか心を一度落ち着いて見てみるっていうのは大事かなって思いますね。
いい方向に向けときたいよね。
そうですね、ちょっと意識して水素を、
そうですね、
はい、
そしてこのコーナーではお待たせいたしました、
はい、
おすすめ食材出てきます。免疫力を上げるのにいいとされている食材を毎週一つご紹介いただくんですが、
はい、
前回は人参でございました。今日ご紹介いただく食材は何でしょうか？
紅鮭、はい、です。
紅鮭、
まあまあ食べてるかも、
ね、おとつ今食べた。
食べました
、はい、
美味しいもん、
はい、
焼いたらできる
し美味しいですよね、うん、まあ、今旬というかね、
はい、
あの時期の、あのものですよ ね、あの前回お話したそのやっぱり旬のものっていうのはやっぱ栄養素とか、
はい、
あの自然と僕らがその共生してるっていう意味で、うん、まあ、ちゃんと僕らに必要なものをこう与えてくれてるんですよね、なので、まあ、悩むとその旬のものを選んどくっていうのはいいと思いますね、
うん、
はい、で、まあ、今日の話で出てきたその活性酸素っていうゴミカスですよね、はい、うんうん、まあ、それを抑えてその酸化ストレスっていうのに対抗する物質、
はい、
まあ、そういうのが抗酸化物質。
あ、聞いたことある。
聞いたことありますよね、うんうんうん、で、まあ、抗酸化物質って様々あるんですけど、はい、例えばレスベラドロールって言って赤ワインで、うん、
はい、
あの有名なポリフェノール、
ポリフェノール、
ね、聞いたことあると思うんですね、うんうんうん、ポリフェノールの成分とかもそうなんですけど、うん、
はい、
まあ、そういう抗酸化物質、様々ある抗酸化物質の中でも、うん、酸化ストレスに対抗する力が強いアスタキサンチンっていう成分を含んでる、う
ん、
食品の一つが酒っていうことになります。なので、ま
あ、
一応今日は酒をちょっと出してみました。
へー、はい、アスタキサンチンってさ、
うん、
何やったかな、化粧水やったかな、
なんか、
そういうのにも、
ね、そういうのに使われてるのを聞いたことがあるんですけど、
はい、
鮭にアスタキサンチンが入ってると
含まれてるんですよね。
へー、はい、これ天然成分なんですか？
天然成分ですね。まあ、前回紹介した人参のベータカロチンと同じような分類のカロテノイドっていう、
はい、
まあ、天然成分の一つになります。
確かに赤い。
そうですよね。うん、だ他にエビとかカニとか、
はい、
キンメダイとか、ああいった赤い海産物ですね。まあ、比較的は多く含まれてます。
へー。
ほなさ、もうさ、はい、こうなったらさ、人参と鮭と一緒に食べたいよね。
そうなんです。
確かに。
そうなんですよ。
何がありますか？人参と鮭が一緒に食べたい。
そうなんです。今日僕思ってたのはですね、はい、鮭のホイル蒸しですね。
ああ、入る、玉ねぎと人参と
入りますよね。
ちょっとマヨネーズも。
そうなんですよ。でうちの奥さんもそれ よく出してくれるんですけど、はい、あとそれにキノコとか合わすとですね、うん、キノコってビタミン類すごい多いんで、まあ、結構いい食品というか、
うん、
食材というかですね、
しめじとかさ、
ね、うん、あ、いいですね。
エリンギとかさ、
うん、
舞茸とか、
いいと思います。
いいですね。
いいと思いますね。
なるほど。
まあ、なんか思うのはその鮭って白身魚っていうの知ってました？
知ってました。
しました。
はい。
そうなんですよ。鮭って白身魚なんですよ。
いや、赤いや、身。
そうなんです。
でも白身魚なんです
。なんか自慢げやな、
最初は白身魚なんですけど、川からその海に行っ って、はい、海で泳いでというか、まあ、生活をして、うん、そして最後、川に上がって遭難しますよね。うん、でその時って、魚にとってはその川を登っていくって、まあまあしんどいことなんですよね。はいはい、
それで、ね、息絶えるわけやから。
そうなんですよ。うん、でそれに対する、まあ、要は、活性を抑える、活性酸素を抑えるような意味で、アスタキサンチっていうのが酒に入ってるってことなんですね。うん、そのアスタキサンチの赤さが、あの酒の赤さなんですよね。
ああ、
それを摂取するっていうことですよね。
そうなんですよ。だから酒、そうなんですよ。酒は、その、アスタキサンチを含んでるプランクトンを食べて、赤くなって、うん、で最後その、川を登っていって、うん、川の浅瀬にその産卵して一生を得るんですけど、うん、で、その、卵にもアスタキサンチンをその継いでいくっていうかですね、うん、でその浅瀬って紫外線とかめちゃくちゃ強いですよね、はい、普通の海で産卵する魚と違って、うんうん、でその紫外線に対する抵抗力っていうかですね、うん、それを持たせるために卵にもアスタキサンチンをこう引き継いでですね、うん、最後終えていくんですよ。
だからイクラって赤いの？
そう
えそこも赤いやん、うん、確実に
確かに赤いの赤い
なんで。
そこまで繋がってるかどうか分からない
わかんないですけどね、うん。そうなんですよ。なんで、それを僕らがいただいて、うん、僕らのその活性酸素を抑えるためにそれをいただいてるっていう、うん、なんかその、なんていうか感謝の気持ちみたいなのがですね、うん、それ知るとよりなんか、
出てきた
思うんですよね。
だから強い魚ってことですよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
今日の晩は、鮭のホイル蒸し。
そうですね。ぜひ食べていただきたいと思います。
人参と玉ねぎと、キノコ入れ
て。キノコ入れていただいて、そうですね。
なるほど。
いいと思います。
いや、今日も勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからね、健康に関するお話、それから先進医療のお話なども毎回伺っていきたいと思っております。今日のね、話聞かれて気になったこととか、何かご相談などありましたら、一度クリニックへお越しいただければと思います。京都お池メディカルクリニックです。お問い合わせは、075-252-5252。京都075-252-5252番までお願いします。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS お池ビル8階山屋の西隣になります。京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のドクター村西の健康ランチミーティング2月9日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。